小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週は久しぶりにわらべ歌で遊んでみましたね。
う
ん、
そうね、いいですね、やっぱりわらべ歌 ね。
あんた方どこさ、でしたね。
面白い。
さて、今日のテーマは、
今日はね、また子供たちのことなんですけどね、子供ってもう知ってる絵本、あるいは自分が気に入ったお話っていうと何回でも聞かせてくれっていうじゃない、何度でも読みたいっていうね、あの問題ね、そこのこと僕すごい大事だと思ってるもんですからね、前にもお話ししたと思うんですけど、もう一度聞いてもらいたいと思うのね、昔話もですね、同じ場面が出てきたら同じ言葉で語るっていう文法があるんですよ。例えば白雪姫ね、グリム童話の白雪姫は一度目に紐で殺されてんのね。二度目櫛で殺されてんです。で、三度目リンゴで殺されて、生き返らなかったけれども、王子様がその死体をもらい受けて、で、結局その飲み込んだリンゴが喉からポロンと外れて生き返ったという、それがオリジナルなんですよ。で、三回殺されてるわけね。殺人未遂ですけどね。ここのところをね、グリムはほとんど同じ言葉で語ってるんですね。で、そっちも見事なの。でね、昔話は同じ場面は同じ言葉で語るっていうのはもう文法として言えるんですね。で、僕自身も例えば福島で昔話調査させてもらった時にね、あるおばあちゃんが、田舎のおばあちゃんでした、猿向こう入りという話をした時にね、語ってくれた時に、お父さんと娘とのやりとりね、長女とお父さんのやりとりの言葉と、次女とお父さんのやりとりの言葉、三女とお父さんのやりとりの言葉、ほとんど同じ言葉で語ったんですね。僕はその時感動したのね。これって白雪姫と同じじゃないかってね、田舎のおばあちゃんがね、理屈なんか知ってるわけないですよね、だけども子供たちに分かるように語ってやろうと思ったら、ちゃんと同じ言葉で3回繰り返して語った。その時はもう寒気が出るほど感動しましたね。でね、じゃあなぜ昔話では同じ場面が来た時に同じ言葉で語るのかっていうのは、これは割と説明は簡単だと思うんだよね。誰だって同じ言葉で二度言われたら分かりやすいからっていうことですよね。同じ言葉で言われたら分かりやすい。これ大人だと同じですよね。だから説明はそれでやめてもいいんだけども、僕はどうもね、もっと深い意味があるんじゃないかと思ってね、そこを今日聞いてもらいたいと思ってるんだけど、あのね、子供って成長しますよね。子供はね、日々成長する。成長するってことは、別の言葉で言えば未知の世界に入ることだよね。例えばさ、ハイハイしかできなかった幼い子供がある日立ち上がって二本足で立つようになった。これは成長したんですよね。だけど同時にそれは子供にとってみれば未知の世界ですよね。まだ立ったことないんだからね。あるいはもうちょっと大きくなってブランコに乗ると、で、初めのうち幼い時はブランコに乗せたって泣いちゃうじゃないですか。で、それある年になると、成長するとブランコに乗せて自分で揺れて楽しむわけね。あれも成長したから乗れるんだけど、っていうことは同じことで未知の世界に入ってるわけですよね。今まであの揺れる世界なんて知らなかったのを知ることになった。だから成長するってことは未知の世界に入ること、それは子供にとって嬉しいんだけどね。未知の世界に入るんだから嬉しいんだけど、でもちょっと不安があるんだと思うのね。で、そのちょっと不安がある部分を子供はどうするかっていうとですね、僕の観察では、例えば5歳なら生きてきた5年の中で出会った絵本とまた出会って、で、自分を確認して安心して、そしてまた前へ行くってことをやってると思うね。5年とか4年とか、まだこの世に生きてる人生少ないんだけども、その中で出会った絵本とか人形とか毛布とかね、そういうものにまた触れて自分を安心させて、そしてまた前へ行く、そのことをやってるんだ。だから子供はもう知ってるものとまた出会うことをとっても求めてると思うのね。もう知ってるんですよね。もう知ってるけどまた出会いたい、っていう気持ちがあるんだと思うね。昔話は昔からおじいちゃんおばあちゃんが語って伝えてきたでしょ。 なもんだから、子供が本当には何を求めているかってよく知ってるんだと思うのね。それが人類の知恵だと思うんですよ。積み重ねられた知恵。だから、子供はもう知ってる場面が出てきたら、同じ言葉でもう一回語ってやって。そして、それは分かりやすくもあるけど、だけど同時にそれはもっと言えば安心。子供の心の奥底での安心を与えてやってる。そういうことなんだと思うのね。だから僕は子供の行動をよく見てるとね、どのお母さん、お父さんでも皆さん気がつくと思うんですよ。なんか子供がちょっと寂しい時とか、ちょっと、例えば友達といさかいが起きちゃった時とか、ちょっと悲しいような時に、自分のいつも大事にしてる毛布に触ってね、で、自分を安心させて、で、また遊びに行く。ということをよくやる。あるいは、自分のお人形に触れて、で、自分を安心させて、で、また行くということをね、うん、やってると思うんですよね、うん。今の流行りの言葉で言えば、アイデンティティだよね。自分のアイデンティティを確認して、要するに、自己自身。英語なんか使わなくていいんですけど、自分自身を確認して、それで安心して前へ行く。この行動ってすごい子供の成長にとって大事だと思うんです、僕。なもんだから、よく気になるんだけど、図書館なんかに講演に呼ばれるとね、終わってからよく子供の本のコーナー見せていただくのね。
はい、
そうするとね、時々出くわす光景があるんですよ。お母さんと子供が本借りに来てんのね。で、しばらく別々に本選んでて、で、子供がなんか一冊見つけて、それ抱きかかえてお母さんのとこ行って、母ちゃんこれ借りていくなんて言うと、お母さんチラッとそれ見てね、またそれ借りていくの、この間返したばっかりじゃない、別なのにしなさいなんつってんだよね。で、僕はもうやめてくれって言いたくなっちゃうんだけどさ、ねえ、子供にしてみればさ、返したばっかの本かもしれないけど、また親友に出会ったような嬉しさなんだよね。だから借りていきたいと思うのは極めて自然だと思う。
なるほど。
極めて健全な感覚だと僕は思うんですね。
うん、
だけどそういう時に親は、あるいは大人はね、どうしてもその、なんていうか、利益を考えるんだろうね。新しい本を読んで、新しい知恵を獲得しなさいっていうふうにね、思っちゃう。僕はでもね、言いたいんだけど、幼い子の成長にとって、どっちが大事か。子供のね、魂の安定した成長と、それから知識をちょっと早く獲得することと、どっちが大事ですかって僕は聞きたいのね。僕はもう確信を持って言うんだけど、子供の魂の安定した成長の方が大事よ。特に小さい子供にとってはね。知識が早くなんていうのはね、ケチな考えよ、僕から言わせれば。それは、親はそう思うかもしれないけど、逆考えてみよう。魂が安定して成長していないときにね、どんな知識を持ってこられたって受け付けないですよ、子供は。本当受け付けないよ、それは。僕ね、長いこと教師してたもんだ。教師って、まあ僕は大学だったけど、18歳より上でしょ？そのくらいの年になってね、そういう子って何人もいましたよ。もう僕から見たらね、魂が古いゴムのように固まっちゃっててね、何も受け付けられない。こうね、頭はいいんだと思うんだけども、受け付けられないんですよね。そういうの見てると僕は本当かわいそうだった。で、それはね、まあそういうの気になるから教師としては付き合うじゃない？大抵はね、それみんなね、親がしっかりしてる家庭なんだよな。親がしっかりしてて、あるいは高学歴だったりしてね。で、子供にも小さい時からいろいろやらせる。勉強させる、勉強させる。新しいものを次々と求めるというかな。学ぶことを求める。与えようとする。そういう家庭の子だね、大体はね。僕はすごいかわいそうだと思っちゃうな。でね、もう18歳過ぎてね、そうなるとね、ちょっとほぐせないよね、それはもうね。大事なのはやっぱり小学校、中学校、高校時代にね、豊かにゆっくり過ごすことが大事だろうと僕は思う。ね、よくね、講演会なんかで話をすると終わってから質問を受けることあるのね。うちの子はなんか気に入った絵本があると同じ絵本ばっかり読んでんですよと。ちっとも進歩がないんですけど、どうしたら新しい本を読ませることができるでしょうかなんて質問を受けるんですよ。僕はそういう時言うのね、もうそれは進歩してるんだから、ほっといてくださいと。もう満足するまで読ませてやってくださいというふうに僕は言うのね。 進歩してないと思うのは大人であってね、表面で見てるから、うん、同じ本だから、うんうん、そう思うだけであって、子供の心の中じゃいろいろそれで考えたり、うん、感じたりねしてるわけで、うん、熟してるんですよ、うん、だから外から見て新しいものをやったらそれが進歩だなんて思わないでくれって僕はよく言うんだけどね、
うん、
だってそうじゃない。例えばお味噌を作るったってさ、お味噌発酵してる時には外から見たらわかんねえよ、
うん、
だけど中はこうして変わってるわけでしょ、うん、お酒だってそうだと思うんだよね。外から見たらわかんないけど、発酵ってそういうもんでしょ。中で変化してるわけね。子供の心も僕はそれだと思うのね、
うん、
外から見てね、新しいものをポンポン与えたら進歩だなんてのは本当に愚かな考え方だと僕は思う、
うん
うん、僕は長いこと教師やってきたから、それは本当にもう僕の中じゃ確信みたいなもんですね、
うん、
新しいものをポンポン仕入れることが進歩だなんていうの僕は全然思わない、
うん、
大人だってそうじゃないですかね。例えばね、年末になるとさ、各地で大工をやったりするでしょ。ベートーベンの大工の演奏会来て、でみんな聞きに行くよね、うん、あるいは年末になると忠臣蔵を見に行く人もいるでしょ、
うん、
あれ同じものなんだよね、
うん、
で同じものを大人聞いてる、見てるわけですよ、うん、聞いたりしてるわけです、うん、だけどそれで満足してるじゃないですかみんな ね、
そうですね、
わざわざお金出して行ったりするわけだから ね、
そうですね、
うん、あれも同じよね、
うん、
自分の人生確認してるわけですよ。そうやって自分の歴史をね、
うん、
あるいはもっと言えば、例えばふるさと離れて10年経ちました、10年経ってふるさとへ戻りました、すごく嬉しいじゃない、懐かしいじゃない、で10年前の自分がそこにいるような気になるよね。あれもさっきの言葉で言えば自分自身を確認してる行為だよね、うん、でそれで安心するわけじゃないですか、
うん、
古い友達と会うのも同じだよね。そういうことみんなやってるわけよ、一生やってますよ、
うん、
それを全然やらない人間っていないんじゃないかな、
うん、
それ必要だからやってるわけでね。子供たちもそれを子供たちなりにやってんだよね、
うん、
好きな絵本があったら何度でもそれ読んでくれっていう、あるいは自分で何度でも繰り返し読む、好きなお話があったらそれをぜひ聞かせてくれって言って何回でも聞かせてもらう、同じ行為なんだよねそれ、うん、で僕はそれをね、大人が暴力的に奪っちゃいけないというふうに思っているのね、
うん、
そこのところはね、どうしてもさ、大人の勉強ってのは割ともう新しいものを次々と進んでいくのが勉強というふうに考えるじゃない、大人になってからね、
うん、
子供の時代はそうじゃないよね。古いものっていうか、もう慣れちゃってるもの、知ってるものを何度も何度もしゃぶってんですよ、
うん、
しゃぶってんだ、そうやって進歩していくわけでね、だそれをね、見間違えちゃいけないなと思うんですからね、
うん、
だから具体的に言うと、子供がある絵本を気に入って読んでちょうだいって言ってきたら、もうとことん読んでやってもらいたいと思うしね、子供が何かの本を気に入って読んでたら、もうとことんそれを味わわせてやってもらいたいっていうのをね、
うん、
次々と新しいものを与えるなんてのは本当に、ね、むしろ危険なことですよね、
うん、
危険なこと、うん、子供の落ち着きがなくなっちゃうしね、
うん、
落ち着きがなくなるっていうのはさっきの、その要するに自分のアイデンティティを確認する暇がないじゃない、
うん、
だから落ち着きがなくなるんですよね、
うん、
でそこのあたりをね、大人の感覚で見たら、計算したら良くないというふうに思うね、
うん、
でさっき言ったように大人だってやってんだからね、忠臣蔵見るとか、
うん、
大工を聞くとかでやってることであって、子供はそれを説明できないからね、子供はそういうふうに理屈で説明できないから、うん、そこは大人の方が気をつけてとことん満足させてやってもらいと思うな、うん、僕は。あのね、ある子供がね、気に入った毛布があってね、その毛布がないと寝られないなんて、そういう子よくいるじゃない、
はい、
ね。で、ある子の場合ね、昼間友達と元気に遊んでて、ちょっとまあ喧嘩みたいになってね、いさかいになったらしい。その時に、パーッと帰ってきてね、自分の家まで戻ってきて、それでその、押し入れにあった自分のその、しまってある毛布に触ってね、で、しばらく触って、安心してまたバーッとかけていくとかね、そんな話もあるんですよね。
うん、
あれはもう明らかに、自分のその、アイデンティティを確認に来たんだと思うのね。
うん、
それで、また元気になって出かけてくる、
ね、
うん。いくらでもあると思う、
うん。
特にちょっと悲しい時とかね、
うん、
ちょっと寂しい時とか、いじめられたとか、人とうまくいけなかったような時に、やるみたいね。
うん、
だから若いお母さんやお父さんもね、そういう子供の行動注意深く見ていってもらいたいと思う。そうすると納得できると思うよ。
うちの娘たちも中学とか高校とか新しい環境になるとやっぱり心が不安定になってたんですね、その時にやっぱり昔読んでた絵本を出してきたりとかぬいぐるみを出してきたら、なんだかやっぱり安心してる様子はありましたね、
そうでしょう、それやるんですよ、みんな子供それやるんだよね、大事な様子だと思うそれね、それ進歩してるんですよ、そうやって、自分を確認してね、
今日は子供はもう知っているものとまた会いたがっているをテーマにお送りしました、その発酵って成長って目に見えないものなんですね、
そうなんだよ、目に見えないんだよね、どうしても大人だから新しいものに手を出すと子供が成長したみたいに思っちゃう、じゃなくて目に見えないところでの成長だからね、そこ気をつけた方がいいと思うんだよね、
そうですね、あと与えるじゃなくて選ばせる余裕が欲しいですね、
そうそう、そういうこと、そういうことだね、その選ぶときの子供はね、自分が必要だから選びますからね、それ動物だから、選ぶのは正しいんですよ、与えられちゃうと危ないけどね、大人の方がどうしても欲目で、多く与えすぎたりさ、早く与えすぎたりするじゃない、だけど選ぶ方はね、動物ですから自分が食べられるものを選ぶしね、そこはね、子供を信用していいと思うな、僕は、
さて来週はどんなテーマで、
子供のこともう一度聞いてもらいたいんですけどね、僕は子供にお話を聞かせることってすごく大事だと思ってるんですね、そのことをもう一度聞いていただきます、
はい、楽しみにしています、それでは小澤先生どうもありがとうございました。
どうもありがとう。
小澤敏夫昔話へのご招待。